カのムーンジックラジオ、パーソナリティの桃山月香です。よろしくお願いします。2026年3月22日日曜日、池袋収録スペースから今日もフルムーンならぬフルチューンでスタジオ観覧の皆さんと楽しくお届けしていきます。第178回目です。ということで、今ねめっちゃ全身筋肉痛で、今日ほんと動けなくって、階段めっちゃ辛かったです。今日、今木曜日か、火曜日にプロレス道場に行ってきたんですけど、初めて。TikTok を見てくれているリスナーの方は知ってると思うんですけど、高道のくさんが私の TikTok にコラボ出演してくださって、あのレジェンドのね、レスラーの。そんで、今度一度うちの道場見学してくださいってタカさんが言ってくださって、私友達が女子プロレスラーに何人かいたりとかするんで、あんまりプロレス自体は詳しくないんですけど、まあ好きで見に行ったりとかするんで、練習間近で見てみたいなと思って、あ、ぜひ見学してみたいですって言って行くことになったんですよ。で、なんかお水とかお菓子とか、なんか手土産持ってった方がいいのかなって思って、前日にタカさんに連絡したんですよ。なんか必要なものとかありますかみたいな。でもカロリー制限してたりとか栄養管理とかしてたら、なんか勝手にお菓子送るのとかもまあ失礼かなって思って、逆に雑巾とか掃除用具とかの方がなんか親切だったりすんのかなみたいな。いや、スポンサー企業があるとややこしいなみたいな。なんか激落ちくんとかさ、コーナーに貼ってあったりするじゃん。だからこれはちょっと勝手に判断せずに聞いてみたんです、素直に。そしたら、いや特にないですけど、動きやすい格好と内履きでお願いしますって言われておやって思ったんだけど、いやいやいやと、プロフェッショナルレスリング桃山がやるわけないじゃん。で、あ、なんか棚とかの模様替え手伝ってほしいのかなってそう言い聞かせて当日行ったんですよ。で、千葉駅めっちゃ寒い、この前午前中ちょっと雪降ってた日だったんですよ。で、おはようございますって入っていったら、もう道場にずらっと選手たちがいらっしゃって、で、タカさんが、はい、じゃあお前案内してやってってある選手に声をかけて私を紹介してくださったんですけど、なんかやっぱり更衣室の方に連れて行かれてで、荷物ここに置いてくださいとかパイプ椅子用意されて、じゃあ今日よろしくお願いしますパタンって閉められて、あれって思って、でも、はい、お願いします桃山月香ですとは一応言って、で、そのなんか多分ずっと説明でついてくれる先輩のレスラーの方が、あのまだ全員揃ってなくて、このあとだんだん選手の先輩たちが入ってくると思うんですけど、そしたらご挨拶よろしいですかって声かけて、名乗って挨拶してくださいって言われてあ、はい、わかりましたって言って、もうここで理解をするわけよ。多分タカさんは練習に参加させようと思ってるんだなと思って、いやー、ありがたいなって思って、そっから始まるんですよね。アップしますみたいな、はいってゾロゾロってみんなリングに集まって、私さ、リングの入り方とかもわかんないからさ、あのごゆごゆのロープをさ持って、下からよいしょってくぐって、で、円になってくださいって言われて円になって、スクワット100回、はいってなって10回ずつ時計回りでカウントしていくんですよ。1、はい、2、はいってスクワットして、私もなんとか頑張ってやって100回っていうか、スクワットちゃんとなんかやったことなくてさ、もうヘロヘロで、でも一応なんか多分やり方をちゃんと負荷かけてやってないと思うから、正しくできてない屈伸みたいになっちゃってたから100回はできたんですよ。で、次腕立て伏せ、これも120回ぐらいやらされたんですけど、で、あと首のトレーニングがすっごいしんどくって、なんかリングの上に仰向けに寝るんですよ。で、頭だけリングの外に出してキワキワにこう寝るのね。で、首だけ腹筋みたいにして浮かしたり左右に振ったりとかを首でするんですけど、これ先輩が頭をこうグッて押さえて、それを耐えて持ち上がらせるみたいな、1,2,3,4って言われて、うわーぐしちゃーって、もう本当にきつくて、マジこれが一番しんどかった。で、さ、それをね、アップを何セットかやるので次マット運動みたいなのをやるんですけど、それもさ、前転とか開脚前転とかだけじゃないから、なんかもう全倒立前転して首で立って起き上がるみたいな、なんかわけわかんないやつ、アクロバットなのとか、 でやっぱ選手の方たちの身体能力がそれは当然なんですけどすっごくって、で私も転びながら遅れながらなんとかついていって、いやできてないんですけど、でもできないですって輪から外れたらなんかちょっと失礼だし、でこう順番にやってぐるぐるするからさ、馬跳びとかもさ、こう馬になって飛んで馬になってっていうのをもう周回でずっとやるみたいなのとかって、こう順番が回ってくるからさ流れ止めちゃいけないと思ってさ、もうすっげえ転びながら頑張ってやって、で次受け身の練習ね、何回もぶん投げられて、でバーンってこうつくわけよ。でここでこうついて受け身を取ると音も鳴るし迫力あるように見えるからって言われるんですけど、もうずっしりした選手たちに投げられるガリガリの私がなんか手のひらでリングでバンバン叩いても迫力あるようになんか全然見えないし、かっこつかなくて情けなかったですね。でもここまではこう上手に投げてくれるから私もなんかこうヒョロヒョロバーンみたいな、なんとかこう先輩のおかげで格好はつくんですよ、汚く見えるだけで。次逆ってなって選手投げる方やるんですけど、もう私の最初に投げる選手がジャンボ井上選手っていうめちゃくちゃ背高いでっかい選手なので、手足超長いからもう組んでも全然届かないんですよ。でなんか組に行き方みたいなのもあって、こう左足前に出してファイティングポーズみたいに取って、で右左って歩いてやっガシッて掴むので、投げるんだけどそれ、ね、全然投げられないの。でも、まあ、やっぱ流れを止めるわけにはいかないんで、とりあえずジャンボ井上選手が勝手に宙返りしてくれて投げられた感じになってくれたんですよ。次の選手ホルスタインエンジュ選手っていうホルスタインよりホルスタインみたいな選手がいて、なんか牛柄の衣装なんですけど、重量級の女の子なの、80キロ超え、一方桃山45キロなんでこれも一応こう組み方でやって左右左ギャッてやるんだけど、もう届かないのさ、理由が全然違うわけ、腕が回んないの、1ミリも持ち上がんないから。ホルスタインエンジュ選手もブンって飛んでくれて、めっちゃ気持ちよかった。あんなでっかい選手ぶっ飛ばすっていう、投げましたね、まあ、そんなこんなで本当当日から筋肉痛というか損傷がやばくって、もう帰りの階段とかガックガクで膝降りれなかった、登るより下る方が大変って初めて知ったわ階段。たまには皆さん適度な運動してみてくださいJTO さん、あの千葉の道場なんですけど、いつでも体験受け付けてるみたいなので、お問い合わせしてみてはいかがでしょうか。さて、桃山月花のムーンジックラジオではあなたからのお便りを募集しております。市川うらら FM 桃山月花のムーンジックラジオのメールフォーム、またローマ字で桃山月花というふう .co.jp、 月花の通話 TSU でローマ字桃山月花というふう .co.jp、 X をお持ちの方はハッシュタグカタカナでムーラジとつけて投稿してください。お待ちしております。この後は素敵なゲストさんの登場です。こんにちは、桃山月花です。それではお待ちかね、ここからゲストさんを紹介します。リブロッサムさんです。拍手でお迎えください。お願いします。では簡単に自己紹介お願いします。
はい、リブロッサムのファミとサオリです。よろしくお願いします。
お願いします。はい、リブロッサムさんとお届けしたいと思いますけど、
よろしくお願いします。
お久しぶりです。
お久しぶりしております。
元気でした？
めちゃめちゃ元気。
元気。
元気です。めっちゃ
元気よ、ね、
比較的めちゃめちゃ元気よ、ね、
お酒飲むんですもんね、お二人。
あ、そうですね。もうあのリブロッサムってボーカルユニットなんですけれども、うん、まあ、飲んでる時になんか私この女好きだなと思って、
あら、
そこからだよね。でも
そうなんですよ。
それがなかったら多分組んでなかったかもしれない。
居酒屋で組もうみたいになったみたいなでしたっけ。
なんだっけ。そう、あの本当に組もうってなったのはその、うん、隣で飲んでる時で、もともとはその私個人で YouTube のチャンネルとか持ってるんですけど、そこにこう歌一緒にやらないって2回ぐらい一緒に歌う曲とかお願いしてたんですけど、その時別にユニットとかじゃなくて本当同じ事務所の歌うまいなこの女子みたいなそうで声をかけてから始まった。
YouTube に乗っけたあれからだよね、その歌の企画があって、 でそれでなんか事務所主催 の、 あのライブのメールがちょうどめっちゃタイムリーに届いたんだよね。
そうなんです
よ。その次のじゃあ事務所主催のライブがあった時はちょっと出てみるみたいな話をしてたら、その次の週ぐらいにメールが来て、あの出演者募集しますって思って、サウレーンって言ってすぐ LINE して、
そうす
ぐ LINE して、これは出ろって言われてるんじゃないのみたいな。
どれぐらいの周期でそういうお誘いってくるもんなんですか。
あ、でも半期に1回くらいは。
でも半年後だったかもしれないって考えた
ら、そうめっちゃタイムリーでした。だからめちゃめちゃ半年後だよ次はって言ってたんです。
夏に向けてなんか準備していこうって思ったら翌週にその案内が来て、
そっか、
そうなんです。
冬のその会に出演させていただいて、その時に、まあ、仮
企画ユニットみたいな感じで出たんです
よね。その時ユニット名決まって
出た
のか。で12月にやらせていただいて、
そう
で、まあ、社長がなんかこういいんじゃないみたいな、
そうなんですね、
そうあじゃあ
やります正式にっていうことで、そうなんですよ。そこから
です。
そういうのってなんか案外その相性いいねとかまたやったらいいんじゃないみたいなことは言われそうだけど、なんかそのまま組んでいいよって感じになるのって相当良かったんでしょうね。
まあ結構、まあうちは自由な
感じ
でやらせてもらってるんで、ちょうどね事務所で組んでる相方もいないって言ってたから、
割と今までは組んだりしてたんですか。
私は別で一つあのユニットやってたんですけど、その全然声優業とかやってない子とやっていたので、なんかこのしかも同じ事務所で組めるかもってなって、そうなんですよ。それで新たなユニットを組むことになり、
掛け持ちですか
今。いやもうリブロ一本に。そうなんですよ。
さすがでございます
私がねあのそのマルチにこうちょっといろいろ不器用なものでして、あのそのどっちにもそういう風に器用に立ち回れたらいいんですけど、
ね、あれじゃあ乗り換える気で組んだってこと。
あいやそうそうみんな押せ押せ違うんですよ。あの
だってもともとそうだったらさ、
いや
増やせないじゃん。
いやそうですよ、あの違うんですよ。最初は企画ユニットだったんで、
はい、
で私はもう5年くらいそのユニットやっていて、でファミちゃんとその冬のライブに出て、で社長とかからもこうありがたいお言葉いただいて、これ本格始動させるってなった時に自分の中でちょっと一つ決断をして、自分のやっぱりこのキャパシティ的にこっちの相方ちゃんにも失礼になるし、ファミちゃんにも失礼になるなと思って、でやっぱりこう私たちの大きい目標としてタイアップを取りたいっていう、商業ユニット目指したいっていうところだったんで、
取りたいよね。
そう言って、そうなんですよ。なのでちょっとやっぱ私の性格も含めて一本に絞ろうと思ってリブロに注力しております。
ありがとうございます。ありがとうございます。リブロッサム、リブロッサムでございます。
よろしくお願いします。
皆様一票投じちゃおうかな。
あ、お願いいたします。
タミさんはどうしてたんですか。それまで
私は歌は興味はあったんですけど、一人でステージに立つのめちゃめちゃ勇気がいるし、あと歌詞が覚えられない病気なんです、だから二人いると
ようやったな。そうそう
そう、二人いると分担できる
じゃん
って、
はい、
その歌詞まず覚えてみたいなね、毎回ヒーヒー言いながら覚えてるんですけど、そうそれで、まあ1回目のライブは無事、無事終わって、その翌週に事務所の忘年会があったんですよ、12月。
そう
あの23日が確かライブで、その2日後に忘年会があって、その時にあのうちの業務提携してらっしゃる作曲家さんに、あのめちゃめちゃ絡んでたらしくて、
ファミちゃんがあのその
もう今ねなんかもう今ねっつって歌をやろうと思っててみたいな、もうこんな一生懸命多分喋ってたんだと思います。
お酒が入ってます。
そうそう、かっこお酒が入ってますね、はい、ですけど、あの今やっててこうやってこうやってみたいな、結構でもすごく熱く語ってたみたいで、でその人がなんかこう帰りの電車とかでなんかいろいろ考えてくださったみたい でもう1月の初旬だっけあれ。
いやもう年内 の、 あの年末くらいに仮のデモみたいな、なんかフレーズだけとか、年内にね来た気が、
30日
とか
に、あなるほどなるほど、
そう1週間ぐらいでなんか私たちのテーマやりたい系統の音楽をもうなんかこんな感じですかって言って、
えスピード感と思って、えじゃあこれでよろしくお願いしますってなって、歌詞を一緒に考えたりとかして
合作してとか、
そう楽曲もすごいいい感じだったんですね。
そうなんですよ。あれ 私たちのこと前世から知ってましたみたいな感じの曲の作りだったんですよ、まあ、本当に。そうで、こんなに組んでくれるのと思って、うん、それまあ大事に大事にちょっとしていこうねということで、
はい、
今、
はい、
何曲あるって
今既存は3曲
出来上がってます。
そう、
当初のキャラクターもちょっと一応考えてたんですけど、はい、なんかちょっと昭和のアイドルのウィンクさんみたいなそういう感じで考えてたんですけど、
全然イメージ違う。
もう今もう、はい、もういっかちょっと素を出さないとやっていけないよ私たちと思って
そうそう、
ライブの時とかね、はい、そのトークでなんかリブロッサムですみたいな感じでやってたんですけど、
はい、
その、うん、それはそれで撮っておいて、
そうです
全部その雰囲気だとお客さんもなんか どうしたらいいのかわからないわからないじゃないですか。まあ、ちょっと素をね、
はい、
5割は出していいんじゃないかなっていう。
ライブ、
もう半分、
そう、もうライブの時
がね、曲がやっぱり素敵なもの作っていただいてるんで、そこでリブロの世界観を知っていただけたら、歌ってる本人たちはお酒が好きななんかオタクたちなんだなっていう、
自然とお酒を飲むファンの方々もね、
そう、
来てくださったりとか。
一個気になったのが、ファミさんなんか覚えるの半分でいいからみたいな、
うんうんうん、
その役割分担できるって言ってたけど、言うてめっちゃ二人でハモり合ってるから、
そう、
あ、事故れないんですよ、
だいぶ歌ってますよね。
だからそう思ってた時もあったんです。半々でさ、その
ね、物理的に半分でいいっていう
って思ってたんだけど、あ、やばい、これハモるから覚えなきゃいけないじゃんと思って。
しかも音程も違うからかける2で覚えてますもんね。
そうなんですよ、ハモリラインのとこと主旋律と、うん、なんか役割分担考えたらやってること多分倍くらいあるから、
私はなんでそう考えてしまったんだろうって 今思ったら思いますね。なんかで今曲がね3曲既存があるって言って、これ全部、ま、作曲はもちろんその事務所のね関係の方に、はい、作っていただいてるんですけれども、私たちで自分たちでも
う
作詞をしましょうということでね、う
ん、はい、
まあ、
まずなんかそれぞれフル尺で各々の考える歌詞を全部書いてきて、
う
ん、そ
う、最初も別で
書いてきたんですよ。
もう面白くて、
そう
サホリンの得意な分野はもう素直な気持ちとかなんかそういう
な、
ね、
なんかストレートにしか
思ったことをストレートに伝えるみたいな、
そう、なんか言語化するのは割とストレートななんか言葉選びの方が私多い。
そう、なんか純粋な歌詞を書かれるのよ、
うん、ね、そうかも。
で一方私はすごく中二病をこじらせて生きてきたんだなって分かりやすい何々と書いて何々と読むみたいなのをめちゃめちゃバーンっていっぱい書いてて、この箱庭っていう曲なんですけど、箱庭と書いてジオラマと読むんですよ、
うん、そうなんですよ。
これも私がね、
そう、こここだわった
と、何々と書いて何々と読みたいですって言ったら、
そう、
採用、
そうしよう
そうしましょう、
それめっちゃいいってなって、
そう、だからその全然違くてどうやって一個にすればいいんだっていう、
確かに、
そう、フレーズごとでなんか良さそうな響きの言葉をお互いのとこから持ってきて、
そう
こう1曲にしました。ジオラマっていう1曲目の曲に関しては、まあでもなんかそのお互いその書いてきた詩の中にこだわりポイントがいっぱいあったので、でもこの持ってる楽曲のその曲調的にもこうファミさんが書いてきたそのなんとかと書いてなんとかと読ませるみたいな方が合うこうフレーズの方が割合的になんかハマりやすいなって思ったので、なんかファミさんがこう書いてきてくれたものに対して私も素直に受け止められたし、あ、なんかこっちの方は割合多くしようよっていうのが全然
で、その2曲目に入ってるチェリッシュっていう曲は沙織ちゃんがもう完全にもう1曲目で合作って難しいって気づいたんで、
そうなんですよ、
もう分担しよう、
今完全に分担制にしてます。
そうそう、でそのこの曲はすごい純粋な感じがする、ピーン、これサオリンだっつって、でお互いの好みはもう作曲家さんに伝えてたんで、この曲絶対サオリンに書いてほしくて作ったよなみたいなのがちょっと分かるんですよ、でその
そうカラーがちょっと出てますね。
で3曲目がね、うん、まだライブで披露したことないんですけど、難しすぎて、
そうなんです、
難しすぎて、
うん、
本当大変だった
ね。苦戦した。
あれはでも私だなって分かったんで、
うん、
入
ってます。
パープルアイズっていう曲が、
ありがとう、
はい、そういう感じでやらせていただいています。今曲はね
そう
で今
版になってるのはそうなんですよ、3曲です
、
うん、なので今はね年が明けてから新曲今2曲作ってるんですけど、そうなんですよ。で目標は私たち の, そのミニアルバムとかをなんか作れるようなあの曲数にしたいなっていうことで、うんうんうん、今フル稼働させてますシート ね
今まだ戦ってます、はい、ちなみに、
はい、
まだ戦って
ます、まだ戦い中
です。レコーディングまで時間ないのに、
はい、
時間ないのにまだ戦ってます、
やばい、
あがいてますまだ、
まだ帰れるのではないかみたいな
ということで、あのこちらあの既存の版になっているものはあの3曲入りで、あのライブ会場とかなどであの置かせていただいておりますので、うん、よろしくお願いいたします、
は
い、
パープルアイズも頑張ります、
はい、
次のね、はい、夏までには披露したいね、
ね、うん、そう目標があります
したいね、
楽しみにしてます、うん、私もライブ見てみたいです、ライブハウス
で、ね、ぜひ
拝見したことありますけど、
なんありがとうございます、
ありがとうございます、ということでこの後はお便りのコーナーです。お便りのコーナー、さてゲストさんと盛り上がったところで、ここからは番組リスナーの方やスタジオ観覧の皆さんからいただいたテーマメールを紹介していきます。今回のテーマは世界に誇れることです。どんどん読んでいきましょう。ラジオネーム埼玉のマッさん、世界に誇れることですが、日本の文化、短歌と俳句をたしなんでいることです。すごい。俳句については過去3回多いお茶のペットボトルに採用されたこともあって、これは日本にしかない文化なので世界に誇れます。
すごい、すごいというか高尚な趣味じゃない、すごい高尚な趣味だよね。え、俳句、短歌、五七五食べたいな、いくらが乗った晩ご飯
食べたいよね、
今食べたいかも、いくらの、いくら大好きなんですよ、寿司、キムチ、寿司、カレーの中のさ第2位が寿司なんだけどさ寿司の中のさ第1位がいくらだからって話になっちゃうじゃないですか、
また膨らむよ、
ごめんねごめんねもう本当私喋りたいこととすぐ
突っ込まれたい人はすって言って一回引くんですよ、
そうなんですよね、引いたらシーンってなるじ
ゃん、なんで
違うの全然拾ってくださるから
怖い
って、もうこれが洗礼
何
を桃山ラジオの洗礼
いくら食べに行こう、この後
行きましょう、
食べたい
ね、
いくら楽しみにしようね、ちょ頑張る、頑張ります
続いていきます。神奈川県ラジオネーム首位打者伊藤、僕はラジオ番組にメールを送るのが好きなのですが、今年で19年連続で採用され続けています。すごい、ね、
すごい。
ヤクルトスワローズの石川投手がピッチャーでありながら24年間毎年1本はヒットを打っている記録と同じくらいのすごいことだと思うので、うん、世界に誇りたいと思います。
本当にこれ誇れる
ね、
これは
すごすぎる
ね。19年か、
どうやって採用されるの、なんか内容がすごく面白ければ採用ってことなんですよね、多分ね。
うん、タイミングとそのメールテーマの趣旨に合ってるかとか、他のメールの前後のなんかねバランスとかもありますけど、
助かりますよね、こういう番組にメールくださるのが趣味。
うん、
はい、石川投手200勝、
すごいな、めでたい、
お待ちしてます。まだもうちょっと、
うん、
チームが弱くて全然勝利できない
弱くてって言っちゃった、
そうですよね、良くないわ確かにそれぐらい、
あの
次いきます、
一生のお願いが
ラジオネームカレハンバーグゴリラ、トレジャーハントの才能ですかね、以前お伝えした通り僕は無職ではありますが収入はあります、株でも役員報酬でもありません、メルカリです。自宅のリビングや親の部屋に忍び込みお宝を見つけては売りさばく、このトレジャーハンティングの才能ですかね。皆さんの家のおかしいなこれしまってたはずなんだけどなの違和感、もしかしたら才能あふれるトレジャーハントの仕業かもしれません。
何ちょっと最後ね最後ちょっとねあのなんかじゃんじゃんみたいな感じで締めたけど、やってることって思いますよね、
ひどいですねこれは。
いろいろ親が
親のものを盗んで売って、
ね、何探してんだろうね今この人の
この確かにあの
何を探してるんだろうね、
真珠のネックレスとかじゃないやっぱり、
絶対それメルカリに出てたら怖くないですか、逆に本物みたいな、
え結構あるくない、
あるんですか、
ありますあります、ブランド品とか骨董とか、
わグッズとかしか検索したことない、
そうそうですね、あのトレード商品とかの、うん、
確かに
あの時のフィギュアどこやったっけって思ってるとかじゃないんだわ、
もうそうですね、
もっと
高価な
宝石とかじゃん、親御さん大丈夫
良くないリスナー
ちょっとあのヒヤヒヤしますね、
すいません、ね、ちょっとバレないことを祈ってます、はい、
ちょっとファミさんの友達かもしれないこの人。
あら、
いきますよ。ラジオネームチンバオ。私が世界に誇れること、それは誰とでも笑顔で話せることです。ちょっとしたことで相手の気持ちを明るくできるのって密かに自慢なんです。桃山さん、リブロッサムさん、春ならではの一言いきますよ。冬がお春。これ友達の仕業でしょ。
よし、いいわ。チンバオさん、チンバオさん、ちょっと名乗り出ていただいていいですか。あ、ここにはいらっしゃらないよ。
このセンスはちょっとファミさん
からなんか、そんな感じ。
私が寝てる時に送ったもん。でも、行きますよとか言わないから勝手に言うから。
確かに。あー、確かにね。
なるほど。
誰々さん、誰々さんとかないから、そんな準備させないもん。
すごい。
冬が終わる
ってことね。終わるって
こと
ね。
すごい、
すごいね。なんか春ならではの一言どうぞ。
やばっ、この人。待って、じゃあ一個ずつ言おうよ。
巻き込み型なんですね。まあ、分かってはいましたよ。もちろん今分かってましたと思う。
あ、お花見でいっぱいお酒飲んで錯乱する。
錯乱したことある人が言ってますね。
桜で、
その桜で
ね、
錯乱したことあるんだ。え、これってこういううまいこと言えってことなの。
春ならではの。
そう、そ
違う、でもあなたが言ったのよ。
そうよ。え、じゃ春ならではの一言だから、そんなうまいこと言わなくていいんだもん。だってい
や、だから桃山さんすごかったの、そのこの短時間でちゃんと要素を盛り込んでたじゃないですか。
もうだって私また Windows Vista ぐらいのさ、あの CPU なんだったの。ちょっと
一番重いやつじゃん、うん、
春ならではね。そう、私も桜とか花見とか、
うん、まあでも、ね、うまいこと言わなくていいのであれば、うんうん、まあ、春一番に、
うん、
俺はお前と飲みたいよ。
なんか違う、ブルブルしてる。なんか私に救いのなんかこのあの、
じゃあ、いや、なんかいいじゃん、ここでちょっと相方愛をさ見せておけばさ。
まあね、
いいじゃん、もう花より言わなくていい、ね、
は
い、
私あのもう花より団子っていうことで、あのもうサクッとあの大丈夫ですよ。もうこれ以上あの広げなくて。
え、花より団子でいいんですか。
あ、全然あの花より団子で、まあ、花粉は撲滅してほしいなっていう
ね。花粉は撲滅がメインです。
そうです、うん、
はい、
ということで、
はい、
たくさんのお便りありがとうございました。
ありがとうございました。
ここでリクエスト曲があります。
はい、では私たちのオリジナル曲をここであの皆さんに聴いていただけたらと思います。
初めて作った楽曲です。リブロッサムでジオラマ。
お聴きいただいたのは
リブロッサムでジオラマでした。
はい、そろそろエンディングのお時間です。今日のゲストはリブロッサムさんでした。告知があれば聞いてもいいですか。
はい。お話でちらっと出たんですけれども、今新しい楽曲を鋭意制作中でございます。まあ、レコーディングの日も差し迫っているということで、ミニアルバムがうまくいけば夏までには出せるかなと思いますので、はい、あと告知ができないものが
そうですね、まだできない
ものができないものがあるので、
はい、
ですね、ミニアルバム皆様お楽しみに、
はい、よろしくお願いします。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。次回の桃山月花のムーンジックラジオは4月12日日曜日です。詳細は番組公式 X ホームページでお知らせしますのでチェックしてください。番組への感想やメール投稿は番組公式ホームページのメールフォーム、または X をお持ちの方はシャープムーラジとつけて投稿してください。次回オンエア日4月12日なんですが、パンの記念日だそうです。1983年、パン食の普及や販売促進を行う目的で制定されたそうです。皆さんにもパンの思い出、好きなパンなどなどあると思います。そこで次回のメールテーマこちら、パンの話。部活の試合で食べた、買い食いをした、学食の好きなパンなどなど、皆さんのパンの思い出や豆知識、好きなパンなど、広くパンについてのメールをお待ちしております。メールは4月1日23時59分までにお待ちしております。では最後に観覧の皆さんと一緒にお別れしたいと思います。私が桃山月花のと言ったらムーンジックラジオと返してください。お二人もお願いします。
はい、
では行きますよ。桃山月花の
ムーンジックラジオ。
お相手は桃山月花と
リブロッサムのファミと
サオリでした。
ありがとうございました。またお会いしましょう。